桜川マキシム。
はい、どうもジョースです。
はい、どうも、リッカです。
はい、
今なんて自己紹介しようかちょっと考えたリッカです。
いろんな名前がね、
そう、日常生活でリカさんって呼ばれたりする機会が少ないもので。
そうですよ、僕ね、比較的ジャスさんって呼ばれるので、僕はたまに嫁さんにですね、
はいはい、
なんかおもろい話ないのっていうひどい振りをされた時にですね、もう疲れ果ててると泣いてって言ったら、なんやとジャスって言われたりしますからね。
それは攻撃ですね。
そう。お前嬉しそうに喋ってる割には私に対して言う面白いネタはないのかっていう攻撃を食らうっていう。
それはポッドキャストというフィルターを通すと、てかそれ編集しないと無理ですよ。いつも聞いてるのは。
編集するしないじゃなくて、割とね、夫婦の会話としては奥さんを笑かしてる方やと思うんです。
うん。それって、ポッドキャストで出してる時と同じですか？そこにいるジャスさんと奥さんの前にいるジャスさんって同一のジャスさんなんですか？
ネタの調理の仕方は一緒やったりもします。
うん。
試してたりもします。
奥さんとの会話をこっそり撮っておいて出しても、桜川マキシムで成立しちゃいますね。
で、あれでしょ、なんかしばらく経ったら、ホームページにアクセスできなくなって、リスナーがざわざわするんでしょ。
そう、アクセスできないところが過去ログも何もかも消えてしまって、公式のツイッターのアカウントなんかもこっそりなくなってしまうっていう、そういう怖いことが起こるんですね。
なんか謎の英文のなんか今、うちやってないよみたいな文章になってたりするんでしょ。
はい。たまにあるやつですね。最近待ったやつですね。
あれ何ですか？
やっぱり、日本語とかそんなマイナーな言語で作り続けるのは難しいってことなんじゃないですか？なんか
こう、
英語でこういう風にやってねっていう、そういう、なんか圧力じゃないんですか？英語普及団体とかあるんじゃないですか？
あ、なるほどね。あれですね。英語で喋る人の圧力が強そうなところに住んでる人たちでしたもんね。
そうですよね。そんなことありました。
沖縄。
うん、
まあ、多分違うんだろうなと。だから、ね、当事者同士の問題が当事者と、関係性の強い誰かによる何かがあったんだろうとしか思えないですけどね。
まあね、世の中の問題、大体そういうものですけども。
そうですね。いやいやいやいやいや、そういう話じゃなくてですね。
人間関係っていうのはこじれると大変だっていうのは、
そうですね、
常に思いますよね。
は
い、
うちはこじれてなくてまだ良かったです。
はい。
はい。
身内とこじれるのは最悪ですよ。
そうです。まあ、大概こじれの身内なんですけど。
まあね、深く、そして陰湿に。
ねえ。いやー、あれなんですよ。体調悪かったんですよ、ずっと。
はいはいはい。ですよね。
なんか風邪ひいたりね。
ええ。
僕扁桃腺大きい子なんで。
うんうん。
おるでしょ、口あーって開けたら。
はい。
なんかでっかい梅干しみたいな二つ入ってる人。
見たことないですね。
え、
人の扁桃腺って見ます？
え、マジです？
ないですよ。
うちね、割とね、扁桃腺の大きい一族なので、
うん。
うん、ちょっと扁桃腺腫れてないって言って見せ合いっこするのがあるわけです。
その、ご家族のはそれで見られたでいいとしますけども、
うん。
友達の扁桃腺ってどの程度見たことありますか？
あ、でも僕何人か見たことありますよ。見してみー言うて。
ええ。
お、腫れてる腫れてる言うて。
扁桃腺に並々ならぬ関心を抱いてる人ぐらいですよ、そんなことするのは。
僕ね、割とね、中で医療系のアドバイスを求められがちなんですよ。
ええ、
知った風なこと言うから。
若はげに低い薬はないかいなんて。
お前喧嘩売ってんのかってなりますけど。
それな、知ってればそりゃな。喧嘩ですね。
体質によって俺には合わなかったけど、言って。
じゃあ、痩せ薬なんか知っているのかい？
痩せる薬は知ってますよ。
ええ。ただ体にいいかどうかですよね。
そうですね。あと、非合法だったりするでしょ。
この間ね、なんかそういうダイエットエピソード見ましたよ。
お。
50歳ぐらいの男性がですね。
うん。
20代の若い奥さんをいただいたと。
ほうほう。
藤島康介の話じゃないんですけどね。で、それで、まあ、まあ、結婚式とかやらなかったみたいなんだけども。
藤島康介の話ですか？
違います。違います。
違います。
うん。いや。わからないです。これ匿名の話なので、
うん、
藤島康介でないということも言えないけども、多分違うんじゃないかと思うんですけども。
そうですね。
そうそう。で、その友達を招いて、親しい友達を招いて、で、うん、その友達と一緒にその奥さんの手料理をご一緒になりましょうという会を開いたという大変微笑ましいエピソードがあったんですけども。
うんうんうんうん、
そしたら、まあ、5人かな、友達と、
うん、
その旦那さん含めて5人の男性が、みんな病院送りになったっていう話がありまして。
ほうほうほうほう。
で、奥さんの手料理が大変に独創的なものだったっていうのが原因なんですけども。で、それで5キロか6キロぐらい2、3日で減ったらしいですよ。
なるほどね。いや、まあまあまあ。そんなん言い出したらね、ノロウイルスとかでそれぐらい減りますからね。
ですよね。ちなみにその時はですね、うん、皆さんうっかりしがちなので、ぜひ気をつけていただきたいんですが、
う
ん、油と間違えて洗剤を使ってしまったという。うん、
どうやって
なんかですね、うん、100円ショップっていうのは世の中にはあるらしくて。
ありますね。
そこに行くとですね、うん、100円でいろんなものが買えるんですが。
うん、たまに8円ぐらい多めに取られたりしますけどね。
まあ300円とか500円とか、
うん、
中途半端な値段のやつもあります
けど。ありますあります。
そうすると100円のせいかですね、うん、なんか容器ばっかり並んで中身が入ってないみたいなそういうコーナーがあるわけですよ。
ああ、はあはあはあはあ。
で、そこで買ってきた可愛い容器に、うん、いろんなものを詰め替えて置いておくと、うん、キッチンがなんだかこう明るくて楽しい雰囲気がするぞっていう風になって、その結果洗剤と油が似たような容器に入ったのが並んでしまうと。
中性洗剤はともかく、油はよくわからない容器に入れちゃダメだ。は
い、というのが、旧世代の人間の考え方ですよ。
いやいやいやいやいやいや。油はダメでしょ、だって。
20代女子は今そういうことを考えないわけですよ。
溶けたりするもの。
まあ確かにそうですね。
うん。
ガソリンとかもね、入れちゃまずいですからね。
そうそうそうそう。油系はダメで、まあまあその辺が分かってるようなやつやったらそもそも間違えることすら しないでしょ。
そうなんですよ。でもですね、僕もこの間危なかったですよ。
お、
ホームセンターで、
うん、
まあ今夏なので汗をかきがちなので、うんうん、たまにはこのデオドラント系っていうんですか、こういい匂いをするスプレーとかを買ってきたやつ、静汗スプレーってやつですよ。
静汗スプレー、汗を抑える方ね。
そうそうそうそう、惑星と惑星の間みたいなそういうかっこいいやつじゃないんですよ。インターステラーじゃない方ですよ。
ああ、僕は静汗っていうとお尻に指を出し入れてし。
違いますよ。
その時摩擦係数を下げるためにシュッシュッってやるやつかなって思ったんですけど。
はい、そういうのってスプレーであるんですか？もうちょっとゲルっぽいものだったりとかするんじゃないんですか？
それは世にある100円ショップとかでですね、スプレー用の容器にトロトロトロって入れてシュッシュッってやったらいいんじゃないですか。
なるほど、なるほど。
うん。
じゃあそういったものを使って、料理をしちゃう可能性もあるんですね。
そうです、
ね。まあでも海水由来だったりとかするんでしょ、どうせ。
そうですね、ペペローションは特に。
うん。まあその話はまた後で。
後で
ヒロシさんあたりしてもらうにして。
はい。はい。
そうそうそう。それ、まあ、それ、静汗スプレーと、
うん、
まあ、そういえば、グリースが切れてたな、と、思って、買ったわけですよ。
うん、
同じような、こう、青っぽい形の缶に入った、ものを。で、それを同じ袋に入れていて、で、しばらく適当に運用したんですけども、早くグリース使えそうになりましたね。脇の下とかに。
肛門の摩擦係数を下げるのにちょうどいいっていう。
あ、そうですね。そういう使い方もできるかもしれません。ぜひお試しいただきたいですね。
なるほどね。まあまあまあ、間違いがちですけどね。
はい。うん、そういう間違いを人はしがちなわけですね。
違う。体調を崩してたという話ですよ。
はいはいはい。扁桃腺が晴れたんです
か？扁桃腺晴れてね。
ねえ。
ねえ、まあまあ治ったんですよ。熱38度6分とか出たりもしたんですけど、会社休んだりもして。
はいはいはい。扁桃腺って腫れると、
うん。
唾飲むだけで、ズキンってして結構辛いですよね。
あ、でもあれ2時間ぐらいしたら慣れません？
慣れないですね。
あ、ほんまです。2時間ぐらいしたらなんか、うん、あ、唾飲み込むぐらいだったらいけるなとか。
いやー、そこはやはり扁桃腺が大きくて腫れやすいジャスさんならではの、進化なんじゃないですかね。あ、そうです。
適応してますか。
うん。
いや、まあまあまあ、ね、その後もちょっと喉イガイガが残ってたんですよ。
はいはい。
でね、喉イガイガしてたらね、顎のあたりというか耳の下というか、
うん、
左側だけ腫れてきましてね。
ああ、割と重篤な感じがしますね。
いや、なんかね、まあまあ、まあ、いわゆるリンパ腺。
はい。
のあたりが腫れてきてて、
はいはいはいはい、
で片側だけ顎がボコーになったんですよ。
ね、両方行ってほしいですよね。バランス悪いし、
ほんまにね。片方だけタルカネゴンゾーみたいになってたんです。
うん、かなりのもんですね。
分かってはんのかな。
いや、全然わからないですね。誰ですかそれは。
ね、タルカネゴンゾーはね、悠々白書でね、
はいはい、
比叡の妹をさらってた金持ちのおっさんです。
あーっていうことは、富樫何がしの創作物ですね。
創作物ですね。
なるほどなるほど。
で、半分だけそんな感じになってたんで。
はいはい。
自分ではちょっと鏡見ながら、あ、ハービーデントっぽいって思ってたんですけど。
ああ、それは聞いたことある名前ですね。映画俳優ですね。
違う。
違う。じゃあなんか映画の登場人物とかですか？
映画の登場人物です。
ですよね。
ゴッサムシティの市長です。
ああ、はいはい。バットマン。 と、別に仲良くない人ですね、
うん。仲良くない人です。あの、顔の半分だけやられてた人っていう意味で、ハービー・デントっぽいなと。
はい、はい。
トゥーフェイスっぽいなって思いながらやったんです。
柱男爵とかもうちょっと、身近な例えを出してもらえるといいんですけども。
まあ、柱男爵でいいです。あの、顎ボコン腫れて。
はいはい。
で、腫れてるだけなんですよ。
ええ、痛くないんですか？
まあ、触ったら若干違和感はありますけど、
うんうん、
別にどうですか、喉も痛くなければ、
うん。
うん、まあ、ちょっとなんかしんどいな、ぐらいの、体調万全じゃないな、ぐらいで会社行ってたんですけど。
どっちかというと、周りが心配するタイプですね。
そうそうそうそう、顔違うんでね。
うんうん。
うん。でね、やっぱりね、こう、仕事を一日したら、やっぱ疲れが溜まりやすいらしくて、
はい。
家帰る頃に熱出たんですよ。
うん。
で38度ぐらい熱出て。
もう一週間ぐらい休んだ方がいいですね。
有
給とか使って。
ね。いやまあ二日ほど有給使った後やったんで使いにくかったりもしたんですけど。
はい。
うわ、しんどいわーって思って。ただちょっとね、その前の風邪の時に、もらった抗生物質が残ってて、
うん。はいはい。
で、まあまあ同じ菌やろうっていうことで、それをそのまま飲んで、
うん。
一緒に、トンプクとしてもらってたロキソニン。
はい。
を飲んだんです、
はい。ロキソニンといえば、
うん。
イブとか、バファリンとかよりもよく効く痛み止めというあれですね、
うん。そう、痛みは止まるがお腹が荒れるでおなじみのロキソニンです。
うん、なんか夏フェスみたいな名前の薬ですよね。ロッキンオンジャパンとサマーソニックを混ぜたみたいな。
ロッキンソニック。
はい。
ロキソニン。
ロキソニン行ったって。毎週はいけないよなんてね。
フェス関係は全部行こうと思うともう無理なレベルに行ってますからね。
お財布も無理だし、体力も無理だしと。
そうそうそう、そう。
というか普通に被ってますしね。
いやー、まあ、ロキソニン飲みまして。で、飲む前はもうしんどいなーってなってたわけです。
うんうん。
うん。それが、だいたい10分15分ぐらいですかね。
はい。
なんかこう、だるさとか重さみたいなのが、こう、薄皮を一枚一枚剥いでいくように。
うん。
徐々に復活してくるわけですよ。
段階的に効いてくるんですね。
段階的にか、お、効いてきた？いける？
どんどん楽になるぞ、と。
いける？お、大丈夫？大丈夫？大丈夫？お、元通りぐらいの感じで15分ぐらいで。
うん。あれはそのままでも。
まあまあ、顎の形はそのままなんですけど、そこにあった圧迫感とか、
はいはい。
そういったものは、まあ、感じなくなりつつ、熱も下がり、
うん、
それまで喋るのも億劫やったのが普通にペラペラ喋れるようにまで回復すると。いやー、化学物質ってすごいねって思ったっていうだけなんですけど。
ジャスさんって常備薬なんてあります？
一応イブとかは必ず置いてあります。
あ、イブって痛み止めでいいんですよね。
そうですね。まあ、あれも一応、どうですか、腫れを抑えるみたいな効能もありますけどね。
うん。そういったものの効きは、人によって個人差がありますけども、いい方ですか、うん、悪い方ですか？
イブはね、効きますね。
うん。
やっぱ物によってあんま聞けへんなとかあるんですけど。
そうですよね。僕もイブは効くなというふうに思ってて。
うん。
そんなに痛み止めを飲む習慣がなくて、まあ、薬を飲む習慣みたいなのがなくて。
うん。
まあ、多分まだ人生の中で20回ぐらいしか飲んだことないと思うんですけども、それにしてもここ数年で積み上げたものなんで、えらい飲むようになったんですけども。
うん、うん、うんうん。
やっぱだんだんと抵抗性がついてきて、効かなくなってくるなんていう話も聞きますよね。
でもまあまあ、そんなね、頻繁に飲むわけでもないので、
うん。
それは毎日ずーっと飲み続けてるとかって効かなかったりするんでしょうけど、まああんなね、痛いな思ったら飲むもんですから、別に、それほどではないと思うんですよ。
でもほら、ジャスさんもずーっと扁桃腺が腫れてる状態だったわけですけども、その、ロキソニンを飲めば、普通の人と同じような生活ができるってい
う
のが分かったら、これ毎日飲んじゃうしかないじゃないですか。
そうなんですよね。だからまあまあまあ、まだね、その症状が出てね、4日ぐらいなんです。
うんうん。
まだ若干腫れてるんですけど、まあまあ、しんどいのはなくなったんで、ロキソニン飲んでないですけどね。
でも、2、3日飲み続けてはいたんですか？
いました、いました。
あれでも怖いですよね。ほら、痛み止めじゃないですか、あくまで。体弱ってるけども、弱ってる気がしないっていう。
そう。
眠気が全然来ない、疲労がポンと飛んだみたいな、そういう感じですよね、言ってみれば。
そうそうそう。だから体は確実に悪いですからね。
うん。
なんせまだ腫れてますからね。
ねえ。それじゃないですよ。
そう。まあ、ただ、以前にも話にあげましたけど、
はい。
おじの個展に顔出したときに、
はいはいはい。
まあまあ、おっさんの顔なんでそんなまじまじも見ないからでしょうけど、顔が腫れてるという指摘は少なくとも受けなかったです。
うんうん。
うん。
だから、向こうは、ジャスさんの顔の感想を言うんじゃなくて、俺の絵の感想を聞かせてくれっていうモードじゃないですか。
まあそうですね。
ちなみに、どんな絵を描かれるおじさんだったんですか？
まあ、基本、水彩画で風景を。
ええ。
はい、描くと。
割とコメントしづらい感じですね。
いや、でもね、結構ね、いろいろ言うてたんですよ。なんかこう、色合いが鮮やかな分と淡い分とか結構あるよねっていう、両極端であるよねって話をしてて。
おー、紫色の桜島とは、こいつは珍しいね、みたいな、そういう会話が行われたけど、ね。
あ、全部ヨーロッパですけど。で、うちの奥さんがですね、
はい。
あれちゃう？内面が現れてるんちゃう？とか言って、こう、若干いじってたんですよ。
ヨーロッパ先輩ですね、言って
る。だからなんかこう別で来てる人がちょうどそのおじさんに話しかけてて、
うん、
でなんかあれやねーって絵の具の感じが2系統あるよねー、これは何使い分けてたんって、あ、そうそうそう、何々っていう絵の具と何々っていう絵の具両方持ってていろいろ試してたんですって言うてて、横で奥さんが笑いながらうつむくっていうね。
え、それなんで笑ってるんですか。
内面関係ないやって言って、
あ、いやいやいやいやいや。それはそれ、これはこれと。
絵の具らしいで。
でもね、絵の具ね、やっぱ違いますよ。高い絵の具と、100円ショップで売ってるのは全然違いますよ。
全然違いますでしょうね。それはね、割り箸ですらわかります。
ね、あ、高い割り箸と安い割り箸は、まあ割れ方とか違いますよね。
割り箸の用をなさないぐらいの強度のやつありますからね。
まあでもあれほら、普通の割り箸の半額以下であれば、
うん。
2膳使って1膳となすみたいな、そういう発想でもいいわけじゃないですか。
まあまあまあまあ。
使いづらい。
この間バルサ剤かいうところで折れるやつありましたからね。
ああ、それ逆に当たりですよね。今ほら、ネタにして持ち取ったぐらいの。
あと今回買った紙コップ全部ちょっとずつ漏れてくるとかね。
ああ、え、それは実話ですか？
実話です、実話です。
本当ですか？そんな、新幹線の中で。レース用飲むときに使うコップがそうなったら困りますよね。
いや、ああいうのはね、だから安物コップってすぐ飲む分にはいいんですよ。
うん。
僕コーヒーを汲んできて、会社でね。
はいはい。
仕事しながらちびちび飲むんで横置いてたんですよ。
ええ。
そしたらじわじわ染みてくるっていう。
安いんだからなんか3つかやつ重ねて使えばいいんじゃないですか。
安い意味ないじゃないですか。
じゃあサランラップで巻くとか。
めんどくさい。まあまあまあ、そんな話で。
はい。
っていうだけです。
なるほど。じゃあ、同じ痛み止めを買うんだったら、まあ、100円ショップのものよりも。
売ってない、売ってない。
売ってないですね。
売ってない。
医薬品は売ってないですね。
売ってないです、売ってないです。売ってても買わないです。
でもね、安い薬もあるじゃないですか。
うん。
ジェネリックっていうのは。
まあまあまあまあまあまあ。
100円ショップじゃないですけども。
うん。いや、やっぱね、同じ成分のものでもこっちの方がなんとなく効いてる感じあるみたいな、やっぱありますけどね。
まあ確かに適用条件が違ったりとかしてますもんね。同じ成分の薬のはずなのに。
なんかチョコラ BB は効いてる気がするみたいなやつ。
うん。まあ、プラセボなんでしょうけどね。
プラセボなんすかね。
やっぱりこう、名前だけで、あ、知ってる名前だ、信頼できるっていう風になれば、それだけで心が楽になるんじゃありません？
まあまあまあ。
何の根拠もない話ですけどね。
まあでもちょっとした相性とかあるでしょうしね。
うん。
とは思いますけども。
まあ薬も自分の体質に合った形にデザインしたものを飲むのが一番ですからね。
そうですね。
うん。まあ現状そういうものはないですけども、そういうサービスは。
いや多分、でもあるんですよ、きっと。個人差みたいなやつ。
そうそうそう。
粉薬より錠剤の方がよく効くみたいな、多分あるんですよ。
うん。
うん。個人差も。
粉薬がうまく飲めてないんじゃないかという。そういう目線も入れていきたいですね。
なんか飲み方が悪いから、
はい。
なんか聞き方まずなるみたいなのとか、多分あるでしょ。
龍角散っていうのを最近僕は愛飲しておりまして。
ごほごほ言うときやからこそ飲むんやけれども、飲むときごほごほ言ったら偉いことなるよ、あれでしょ。
そう、周りに飛び散りますからね。で、ちゃんと説明書を今回初めて読んだんですよ。
はいはいはい。
僕もちょっと前に扁桃腺が腫れていて、それで、なんかないかなということで、まあ昔からあるものは多分効くんだろうと。
はいはいはいはい。
で、最初は、
うん、
粉を口に入れてすぐ水で流したんですけども、
うんうんうん、
それはいかんと。
そうですそうです。
書いてあったんですよね。
そうなんですよ。
下の上に乗っけて、
うん、
で徐々にこう唾液などで溶かしながら奥に運んでくださいと。でその後まあ、15分ぐらいは水も液体は飲まないでくださいと。
そうです。
いう風に書いてあったんで、それを試してみたらば、
うん、
確かになんか効くような気がしますね。
なんか喉にまとわりつかせないとダメなんでしょ？
そうそう、腫れてるところにじっくり当ててやれってことなんですよね。
そう、なんか荒れてるところになんかこう毛羽立ってるみたいなところがあるから、そこに粉がね、うまく入り込んで炎症を抑えるようにしなさいよ、君たちっていう薬じゃないですか。
うんうん、
そうなんです。家に年寄りが多い家の人はなんとなく知ってるっていう。
まあ、あれなんかおじいちゃんの匂いみたいな感じしますよね。
うん、僕はね、おばあちゃんの匂いがする気がします。
そこはほとんど一緒ですけど、でも、龍角散を飲んで、
うん、
で、その後部屋に入ると、まあ、なんか臭いっていう風に外に言われたりすると新鮮な気持ちが味わえますよね。
あの、あと、ジンタンね。
はい、はい、はい。セイロガンも組み合わせていきましょうか。
そうです。ジンタンとセイロガンと、龍角散一緒に飲んだらだいぶ年寄り臭いですね。
あと、体調は結構悪いですね。
そうですね。多分、もう年寄りっていうか、もう時期死にますね、そいつね。
って言われてからもう10年が経ちますが、なんていうしぶとさを発揮するのが多分、ジャスさんなんで
しょう
ね。
そうでしょうね。うちの祖父もめでたく88になりますからね。
うん。こいつはめでたいですね。お米の一粒を無駄にせずに、生きてきたからこそのその数字ですね。
うん、そうですね。で、ちゃうんですよ。今日もう一個話があるんですよ。
はい。ここから続くんですか？
ここから続きますよ、
そう。まあ、楽しみですね。一体どんな話なんでしょうね。
全然ガラッと変わります
ね。どこでどんな喧嘩をしたんですか？
僕じゃない。
はい。
会社にね、まあ言ったら派遣社員で来てはる人。
はいはい。
割と若いんですよ。
女の子ですか？
女の子。
うん。
もうほんま女の子。
うんうんうん。
23か4か。
まあ若いですね。話が合う気がしないですね。
割と合うんですけどね、うん。
ポケモンとか知らないしって思っちゃうんですよ。
いや、なんかあの、おそ松さんの話とかしてますわ、会社で。
ああ、もうダメですね。
いや、まあまあ、そういうオタ系のね。
はい。
ちょっと趣味があるようで。
うん。
まあまあ、そっちの話をたまに振ってきたりもする子なんですけど。見た目がね、なんていうかな、
おそ松くんで言うと誰になるんですか？
おそ松くんで言うと、何でしたっけ、あのヒロインの子。
違いますよ。
え？
六つ子の中で言ったらどれに近いって話
ですか？六つ子のやつで言ったら、まあ、なんせね、おそ松の服を、から松が履いてもわからないみたいな歌があったぐらいですから、一緒なんですけど。
トトコちゃんですね。
トトコちゃんです。
確か。
うん。いや、まあまあ、見た目がね、割とね、まあ、ロリロリしいというか、
うんうん、
身長が低くて、
はいはい、
顔立ち、まあ、割と綺麗系なんですよ。
うん、
まあ、言ったら、100人中15位ぐらいまでは入るぐらいの。
まあ、でも、ジャスさんの好みのタイプじゃないですね。
そうですね。まあ、なぜロリロリしいので。
うん、
で、黒髪ロング。
でも、少年っぽい感じは割と好きなんじゃないですか？ジャスさんの好みとしては。
ああ、そうですね。
はい。まあ、それは本当に余談ですけども。
そうですね。割と今やってる、時をかける少女とかは割とニヤニヤしながら見れる方ですけど。
まあ、でも完全に、AKB の半分よりは上って感じですよね。
そうですね。
100人中15位っていう感じであれば。
うん。そんな感じです。
うん。まあ、なかなか可愛いですね。いいですね。
ぶっちゃけモテそう。
うん。
な。
はい。
感じですけど、まあ、モテるとしたら、ちょっと内向的な人にモテそうやなっていう感じの見た目の子。
本人嬉しくないですね、それは。
そうなんですよ、そう。ね、ちょっとテンションおかしめ。
はい。
距離感近いんですよ、なんか。
うん。まあ、その女の子がですね、勘違いされちゃう感じですね。
うん、そう。僕って割と、別にその、まあ、普通に言いますけど、別に、モテるモテないっていうところの話からは外してくださいの感じなわけですよ。黙っとって。はい、まあ普通に恋愛結婚はしましたがぐらいの。
うん、うん。
うん。なのに僕が、その割と甘いもん好きなわけですよ。
うん。
なら、何々さんって言って僕のところ来て、さっき小枝買ってきたんで食べますとか言って言うてくる感じ。
小枝って燃料にするあれですか？
リカさんって何ですか？昔のイギリス車とか乗ってるんですか？
まあ、1900年代初頭みたいな。
初頭の。多分ね、その車今、車検通らないと思いますよ。
ナンバーついてないんじゃないですかね。
ナンバーついて、ああ、なるほど、私有地で乗ってるよと。いや、声だ、あれ。もちろんあれですよ、声ぴょんでもないですよ。
はいはいはい。ちゃんと、じゃあ、甘いやつですね。
甘いやつですよ。
はいはい。
はいはいはい。そんな言うてきたりする感じの。なんかね、ちょっと用事で書類取りに来ただけのおっさんに、
うんうん、
今日って暑くないですかみたいなこと言うたりする。
で、小枝を持ち出して、私こっちの端っから食べるから、じゃあさ、こっちの端っからどうぞってやってくれないかなってですね。
それは僕モテてるでいいでしょ。
間違いしちゃいますよね。
それは僕モテてるんですよ、多分。うん、まあまあ、もしくはなんかお金払ってるとかね。
うんうん、
いや、だからそんなことするから、ちょっとなんか、あれってなるんですけど、
うん、
ただその子がいろんな人に粉をかけるみたいなことをやりたくてやってるわけではないっていうのは明らかに見て取れるので、
はいはい、
職場にいる男性陣もそういう風にパッて言われたとしても、はいはいぐらいの感じで別にだからとってニヤニヤするってこともない、
うん。
うちの職場ではそれで通用してるっていう状況なんですよ。
まあ周りがある程度こう大人であれば問題はないですね。
うん。まあまあそういう変な勘違いするタイプの人間はいない。
うん。
うん、職場なので。で、その子が、割とちょっと遅めまで仕事してた日があったんですよ。
はい。
で、うちの会社って、ある一定の時間になったら、メインの玄関の扉が自動で施錠されてしまうんですね。で、内側からは開けられるけど、外からは鍵がないと入れなくなっちゃうんです。で、その子が外出て行ってしばらく経ったなーって思ったら、電話がかかってきて、携帯から。
はい。
あ、まあまあ、ジャスさんと。
うん。
で、僕が電話取ったんでね。すいません、忘れ物しちゃって。で、下開けてもらっていいですかって言うから。
はい。
おー、出て行くけど、なんか机の上にポンと置いてあるとかやったら持って行くけど、って言ったんですよ。
うん。
だから、あ、いや、引き出しの中に入れちゃってるんで、あ、ほんまほな、開けに行くわ、って言って、こう玄関まで行ったんですよ。
はいはいはい。
で、あ、すいませんって言いながら入ってきたんで、何忘れたんっていう。まあ、それは普通に聞くじゃないですか。
まあ、そうですよね。
うん、普通の会話としてね。
うんうん、
だから、携帯忘れたんですよ、って言うから、
うん
うん、お、今携帯かけてきたや、自分、って。で、あ、ほんまやみたいな話やったら、その場で止めといたらんと上で恥かくだけやな、思ったから、僕それを言うたら、
はいはい、
いや、違うんですよ、もう一台携帯あって、っていうか、
うん、
おお、二台携帯持ってんの、
今の日そんなに珍しくもないとも言えますよね。
うん、いや、で、え、何、ガラケーとスマホとかそういうことか、って言ったら、いや、両方スマホなんですけど、って言うから、へーって言って、まあ、そんな IT 系にお金を割く感じの子でもないから、
うん、
あ、そうなんやぐらいの感じで、へーって言うたら、ポロッと向こうが、こっちは変な人から電話かかってくるんで、って言うんですよ。
うん。
言わんでええのに。
これ、どっちかがプライベートでってことで、まあ、両方プライベート？
両方プライベートなんです。まあ、その子、派遣で来てるから、別に会社から支給の携帯も渡してないですし、はいはい、事務職なんでね、完全内勤の。うん。プライベートのスマホとプライベートのスマホがあって、
うん。
で、片方は、いや、こっちはちょっと、変な電話かかってくるんで、って、
う
ん。
変な電話をしてきそうな人だけに教える番号っていうのがあるわけですね。
というか、まあまあ、知られちゃってるんで、真のプライベートを作ってるみたいな感じで、うん、はいはいはい、言ってて。
なんかもうちょっといい解決方法もあるような気もしますけど、
あるような気もしますけど。
なかなか難儀でありますね。しかも、一人、そういうのが一人だけとも限らない感じの、な
ん
か日頃の行動を見てるとね、っていう説もさっきされましたもんね。
うん、いや、だから、僕はそこで、おー、言うて終わったんですけど、
うん、
大変やなと。
まあ、穏やかではないですよね。変な人ってどう変なんだっていうのはやっぱ思います
でしょ。でね、ちょっとね、その話を、別口からその話を聞いたところによると、
ええ、
どうも最初に正社員として入った会社で、
うんうん、
上司に目をつけられて、
うん、
迫られたと、
うん
うん。で、そいつから未だに電話がかかってくるで、いうことであるし、
はい、
そもそもその会社辞めて、とりあえず派遣でうちに来たっていう。
新卒だとすると23歳ぐらいっていう話でしたから、まあ大体1年2年の話。
そうなんですよ。だからうち来た時も偉い若い子来たなぁ、言って。
うん、
で、まあまあ言うたら、愛想はいいわけなんで、
はいはい、
割とね、うちの職場に、まあ外から用事で来る人にも評判いいんですよ。
うん、
まあ、見場もそういうおっさん受けしそうな見場じゃないですか。
はいはいはい。
だからなんか、何々さんええなぁ、みたいなこと言われてるんですけど、まあそのテンションで勘違いして迫ってきたやつがおると。女子って大変やなっていう。
まあね、異性に迫られるっていう体験はなかなかないですからね。
ないですからね。お金払わないとないでしょ
う。逆に言えばお金さえあればって話ではありますけどね。
う
ん、男性はお金があればなんとかなる。女性は容姿が良ければなんとかなるみたいな、そういうものの例えがありますよね、
うん。そうですね。まあまあ、女性でもね、お金払ってそういうことやりに行く人もいますけどね。
うん。でもどっちかっていうと例外的ですよね。
う
ん、
そうですね。まあまあ、女性言うても売り手市場ですから。
うん。
結構なところまでストライクゾーンやったりするじゃないですか、男性からすると。
はいはいはい。
だって、その、今話題にしてた女の子。
うん。
が、例えば僕に、例えば何かしら言うてきたとして、独身やったらとりあえずじゃあ付き合おうかってなるわけじゃないですか、タイプじゃないけどって。
はい。そうですね。
うん。女性の場合タイプじゃないから付き合わないっていう部分が大きいでしょ。フリーでも。
まあ、ような気がしますね。
そこはやっぱだから守る精神が強いというか。
うん、うん。
うん。いや、だから大変やなと。守らなあかんねんな、そんなんしてなってお金もかかるやろになって思ったっていう。
まあね、今時通話のみで。
うん。
かけ放題みたいな契約はなしとかっていうわけにもいかんでしょうしね。スマホ2台やったらば。
そうそうそうそう。 うん、いや、とりあえず着信拒否でいいんではないのかっていうふうにも思いますけどね。
うん、でも、まあうん、着信拒否をしたらば、逆上してみたいな、そういう心配を、
ああ、
したりするんじゃないですか。
こう、つかず離れずと。
うん。
ああ、ま、あの、またかけていただいてどうもぐらいで切ると。
まあ、って言うんで済むような話だったら、ま、特に片付いてるんでしょうけどもね。
いや、まあ、ただそのね、うん、あの、別口でそんな話らしいでって聞いたときに、はいはい、そのときに思ったのは、まあ、というか、はい、僕にその話してきてた人も言うてたのは、
うん、
だったらもうちょっと距離感遠く取るようにしたらええのにな、あの子っていう。
あでも自然体なんでしょそれが。
そうなんです、そうなんです、そうなんですよ。
なかなか変えづらいですよね。
うん。
ジャスさんがそれトラブル起こすんだったら、もうちょっと人の行動に対して寛容になってもいいんじゃないのって言われたとしても、できるかできないかですよ。
僕はもともと寛容だったのを嫌でこうしたんですけどね。
うんうん。
こうパッとなんかあった時に、うって思っても言えないっていう自分が嫌で言えるように訓練したんですけどね。
ああ。でも多分彼女にとってはそこでこう妙にこう緊張した距離感を取るよりは今ぐらいの距離感の方がやりやすいんでしょ
う、
おそらく。
やりやすいとかもう癖なってモテるだけかもわかんないですけどね。
うん。懐に入り込むのが上手いタイプの。
懐に入り込むだけ懐かな。なんか立ち位置近いねんって思いますけどね、たまにね。
で、男性の方はそのパーソナルスペースの、あの距離感が近くに入られた時に俺の懐に入り込まれたって思いやすいって、いますもんね、
うん。うん。あの、言うてもね、男性ってね、
うん、
どつき合いの距離ってどっか意識してますよ。
うんうん。
うん。あの、なんかあったらどつきどつかれになる可能性あるって思ってるとこはありますから。
ありますね、常に。
うん。
意識してますよ、そういうのは。
うん、うん。まあ、ただその女の子は近いですわ。なんせ近いですわ。
まあ、そして男性というのは、大変に勘違いをしやすいものですからね。まあ、怒るべくして怒ったことですよね。
うん、あれはね、勘違いされます。僕もこの間ね、だからその子がね、はい、まだ入りたての時に、
うんうん、
ジャスさん、ジャスさんみたいなことで横から降ってくるから、おなんやって言ったら、なんか私の今日の格好、あの、その別の女性がいるんですけど、
はい、
何々さんから、すごいシスターっぽいって言われたんですけど、どう思いますって言うから、シスターっていうより、ドラクエの女僧侶って感じって言ったら、あわあ、そうっすよねとか言って言うてるんですけど、
はいはい。
それは、その子がドラクエぐらいは通じるって分かってるから言うてるんですけどね。
うんうん、
そういうことをふっと言うてきたりすると、
うん、
なんかなんで俺に言うてくんのみたいな勘違いするやついるじゃないですか。
うん、しますね。
うん。
しますよ、確かに。
別の時なんかはなんかこう、いきなりジャスさんジャスさんって来て、腕のところをグッてまくるんですよ。
はいはい。
で、え、な、何々って言ったら。
モンモンが。
いや、僕、そうです。その時言いたかったのは、その子は、私、今日、上の服縦ストライプやのに、下の服横ストライプの着ちゃって、めっちゃしましまでしょっていうのを急になぜか僕に言
う
てきたんですよ。
うんうん。これ気があるなと。
それは、もうそもそも気があるなって思われたり、住んで自分って思いつつも、僕がその時言ったのは、びっくりした。タトゥー入れたんで見てくださいって言われるか思ったっていう話はしたんですけど。
はいはいはい。
うん。なんかね。
うん。そういうエピソードがね、スラスラ出てきますもんね。
だから、そういうことがパッと、今だけでもポロポロって出てくるってことは他の人もポロポロあると思うんですよ。
うん。
だから、被害に遭う子は被害に遭うなりのことをしとる可能性もあるなと。
ねえ、その、いじめに遭うのは、いじめの対象になった子にも責任があるんだよ、みたいな話で取られると困ったことですけども。ただ一方で、あの、女性に対する若干の不信感があったりすると、
うん、
っていう風に、天然を装ってはいるが、実は、みたいな、そういう見方をしてしまったりもしますよね。
いや、
あんまりにもあざといんじゃないかと。
あれがわざとやったら、あざとすぎて、
うん、
若干痛いんですよ、
うんうん
うん。で、若干痛いから嫌う女性もいるんです、それを。
まあ、その男性との距離感が近いから、それは女性人としては面白くないんじゃないかな、というふうに考えると納得いきますね、
うんうん。で、本人もその自覚がどうもあるようなので、
うん、
なんかね、なんかもうやらなしゃあないんやろな、と。
うん。だってね、それは受けが悪いと分かっていて、しかも、
うん、
余計なトラブルを招くんであれば、距離取ったらいいのにって、いう意識本人もあるでしょう。
で、しかもよう分からんのは、それでいて喫煙者っていうわけの分からんキャラクターやな、と。
うん。まあ、ね、タバコは中毒なんで、どうしようもない部分はあるでしょ。多分、そういうタバコを吸うような男と高校ぐらいの時に付き合ったんじゃないですか。
ああ、なるほどね。
普通にありそうな話ですよね。
ありそうな話です。ちょっとね、若干ね、あの、車の趣味とかがヤンキー臭いんでね。
はい、はい、はい。
なんかスポーツカーのあの、ミニカーとか集めてたりするんで。
ああ。
だからまあ、いろいろよう分からんのですけど。
割といろんなタイプに リーチしそうですね。
そうなんですよ。うん、ただまあ、わざとじゃないんだろうなとは思ってるんでっていう。
いや、僕はこれはジャスさんが実はしっかり騙されてるという可能性が、できるなんて、結構ゾッとする話ですよ。
ああ、わざとやってるんだよと。
そう。うん、すっかり、いや、天然だと思うんだけどなっていうふうに騙されてるっていうのを本人がしたときに一体どんな顔を裏でするのかですよ。
いや、だとしたらその、付きまとわれてる時点で反省せよとも思いますよ。
でもほら、それにしたって、そういう相手のこう気を引く手こに使えるじゃないですか。
あ、
ほら、俺が力になったるわと。
ああ、いや、俺にすなよと。なぜ俺にすると。
そうですね。ジャスさんに持っててもその子には一つもメリットはないですね。
そうなんです。何のメリットもないですよ。
うん。納得しました。
うん。なのでよくわからないです。
うん。
なんかね、若干ね、人間的にはうざがられてるぐらいの感じのポジションになってますしね、その子ね。
うん。
うん。いや、あの子な、見た目はまあまあそこそこ可愛らしいんやろうけどな、若干うざいな、という。
まあもう4、5年ぐらいしてくると、その距離感の取り方ももう少し上手くなって問題なくなっていくんでしょうけども、うん、そうするとその頃には昔なんかもっと持ったのにな、みたいな感じになってくるんでしょうね。
そうですね。ちょっと片足おばちゃんに突っ込んでくるじゃないですか。
はい。
うん。その状態でやっぱりなんだかんだで距離感は近いと思うんですよ。
うん、うん。
完全に普通の距離感にはならないと思うんで、そうなると、より痛さ加減がね、
うん、
増していったりもするので、まあまあ、とかく女性は大変だなぁと、
うん、
思ったと。
そしてじゃあさ、なんとかしてあげたいという気持ちが高まっていくわけですね。
なんとかしてあげたいというより、どないかしたら自分っていう。どうにかできるやろって。
まあ、余計なトラブルは、ないに越したことないですから。
うん、なんか、自分から招いてんでって思うっていう
ぐらいの。トラブルを、うん、自分から招きがちなジャスさんがそれを言うという。
いう、うん。
客観視っていうのは、まあできないもんだな、じゃないですね。客観視できても止められないものもあるんですね。
いや、僕の場合はどっちかというと、かかってこいって言って言ってるじゃないですか。
うん。
うん。自分は付きまとってこいって思ってへんやろと。
うん。
付きまとわれ上等で言ってるんやったらいいけど、そうじゃないんやったら、ちょっとやりようあると思うけどなぁ、という。そんな子もおるなと。
はい。
はい。思ったっていう。
なかなか大変なもんですね。
っていう感想を抱きましたっていうだけの話なんですけど。
はい、女は怖いというよりは大変だなっていう感想ですね。
ねえ。まあまあ、逆にね、女性につきまとわれて大変な男性もいますからね。
うん。
世の中には。
桜川マキシムのパーソナリティ陣の中にも、いるかもしれませんよね。
いるかもしれませんけどね。
ほら、アルさんとかなかなか出ないじゃないですか。
ああ、はいはいはい、はい。
付きまとわれて大変だったりする可能性も。
アルさんは多分ね、仕事に付きまとわれてます。逃げ出せないとか。
うん、あれですね、まるで桜川マキシムのパーソナリティはみんな仕事をしてる人みたいですね。
してます。ね、珍しいですよ。全員が仕事してるラジオ、
ね。仕事してるんだかしないんだかわかんない人がいないですもんね。
そうなんですよ。ね、という。
はい。
はい。話でございます。なので、まあ、あれですね。同じく付きまとわれて困っていますっていう人とか。
はい。
そういう体験談がもしあれば、メールアットマーク sgmx.info。スペルは mail@sgmxinfo。
メールはめんどくせえなっていう、そんなあなたには。
はい。ツイッターのハッシュタグは、シャープ桜川マキシムでございますと。よろしくお願いしますと。
よろしくお願いしますと。
総帥ラジオ。
総帥ラジオのドメインは、
はい、
sousui.info です。
sousui.info
です。
info でみんな一気にアクセスできるわけね。俺たちも。
一気にね。
一気に、ドンとアクセスしちゃおう、
はい。
うちの同僚もいいって言ってたから。総帥ラジオ面白い。
聞いてるんですか？
面白いって言ってくれた。みんなネットラジオに夢中よ、もう。
山本はどうやって言ってます？
山本は、なんなん謎やな、言ってた。どこの人かな、言ってた。
ありがとうございます。